待たせしました。マジカル2962回目のお客様です。まあご無沙汰というか、よくお会いしてるのでご無沙汰って感じはしなかったんですが、マジカル5年ぶり、はい、沖縄でおはぎどら焼きといえばこの方たちのやったらこの店しかありません。雅茶屋中本からジミーさんとまさみさんです。どうも、
はい、よろしくお願いします。
マジカル5年ぶりなの？
そうですね。
びっくりしました。
私ね、去年とか一昨年とか、出られたかなと思ってたの。
そうなんです。
そんなに時間経ってるの？
そうなんですよ。びっくりしました。
そうね。
ジミンちゃんとまさみちゃんって、内地の方じゃないですか。はい、で、お二人って沖縄に移住してどれぐらいになるんでしたっけ？
13年経ったかな。
もう丸13年。
13年。
ですね。
13年。はい、うん、すごいかも。
すごいですよね。
ってもう浦島太郎状態からこう超えてっていうか、
あっという間でした。
うわ、いや、浦島太郎っていうのを地元に帰られたらね。
そうですね。
もう
沖縄もすごい変わってるんですけど日々、うん、でもたまに帰る、
ね、ご実家がね、どんどん変わるでしょ。
どんどん変わってます。電車乗れないです、
まあ、いや一緒や。まあ十何年ね、沖縄で生活なさってる二人なんですけれども、みやびじゃ中本、この中本って最初皆さんね、中本さんかと思われるんですよね、はい、お二人が、うん、はい、これお二人の名字知ってるからなんだけれども、みやびじゃで終わるかと思ったら中本は、これ何ですか、中本っていうの。
家主さん
大家さん、
はい、
そうです、大家さんの、昔の屋号ですね。
屋号だ、
屋号が中本、うん、
はい、
その屋号、要するにお家を借りてるから、はい、その屋号までいただいてっていう。
そうですね。
いやー、すごい、なんか沖縄的に言うとすごい、なんか心遣いというか、細やかな。
それぐらい本当にお世話になっていて、
うん、
本当に可愛がっていただいていて、沖縄のお父さんお母さんなんですよね。
その中本さん、
はい、お店をしたいっていうそのね、
うん、
オープン前からの思いみたいなのも、
はい、
ずっとお伝えしていたので、
う
ん、
へえ、なので、いやでもそうやってさ、だってまさみちゃんとジミーさんにとってはすごい大切なお店、うん、初めてのお店のオープンで、
はい、
で名前ってすごいじゃない。
そうなんですよ、
店の名前ってものすごく、もうそれこそさ、生命判断じゃないけど、
はい、
うん、あれ調べこれ調べ、もう子供に名前つけるのもんじゃないですか、うん、でも大家さんのねつけてあげるなんて、なんて、
いや
お二人の何か人の良さが見え隠れするお話かと思うんですが、まあ、その宮城山もですね5年、
今実は来月5月で丸7年に、
はい、
はい、おかげさまで、あっという
間ですね。そうなんだ、
はい、
マジカルに前回出ていただいたのは5年前 で、はい、で、その前から、
そうです、2012年にこちらのマジカルにお邪魔させていただいて、
そうでした、
遡って2010年にオープンはしてるんですね。でもそのこちらでその時のお話をさせていただいた時の私たちと5年経った今って、
はい、
なんか多分いろんなことがあったんだと思うんですけど、
いろいろこう変化の
ありましたね、
はい、やっぱ確実にその5年って月日が流れてるって、まあ、でも濃かったんでしょうね、お二人にとってね。
濃かったですね、
そうでね、こういうこと言っちゃ怒られるかもしれないけども、私たちの周りではもうおはぎどら焼きとかって言ったらもう宮城茶屋しかないんですけれども、沖縄市のね、諸見里ですか、
はい、
住所的にはね、はい、今ほら33
国道330
からちょっとこう、はい、集落に入ってきますよね。
そうですね。
でもう説明しにくいんだけどちょっと集落に入った集落の中の古民家の池で旗が出ているから、そこが見える茶屋なんですが、
本当に申し訳ないんですけど看板とかねもっときっちりとつけなきゃいけないって思いつつも、台風に飛ばされ上りでいいかとか本当にこちらの
台風で飛ばされて、
はい、
でそのまま
にな
って、すごく沖縄チックだなと思うんですけど、でもね、何を言いたいかっていうのがおはぎとどら焼きでね、いやここのお家借りてるって言ってるしね、お家賃も出るのかなと で、あの沖縄ってそのあんこのその文化じゃないもんですから、でなかなかねおはぎとかってまだ最近のこのもう本当に、あの食べる習慣っていうかね、もっと違うあの鬼餅とか餅しかない沖縄でしたからね、でどうなんだろうって、個人的におはぎもどら焼きも大好きなんだけれども、でもすごい5年持ってる、イエーイ5年じゃ7年持ってる、すごい、
なんか
すごい
気がつけばなんですけど、うん、あの多分オープンして3年間ぐらいは、
はい、
そのおはぎっていうものがどういうものかっていうのをお客様に説明する時間が大半だったんですよね、うんうん、
やっぱり説明を
とにかくしました。
うん、
で、ある時から突然ですね、
うん、
あのね、沖縄のシーミーだったりとか、うん、お彼岸だったりとかっていう時にうちのおはぎやどら焼きを使っていただける流れができ
てきた、
突然なんか来たんですよね。で、ご先祖様、沖縄のご先祖様なんてきっとおはぎなんて食べたことないだろうし、うん、見たこともないと思うんですよ。うん、あれムーチーじゃないのかなとか思ってるんじゃないかなとか思いつつ、でもそれをお供えしていただけるっていう流れになった時に、自分のその握る思いだったりっていうのもだんだん変わってきたんですよね。そうしたら味が変わってきました。
作ってる本人だから、うん、分かりますよね、毎日自分のお味っていうのは変わってきた。
変わってきました。
いいですか、具体的にどんなふうにお味が甘くなったのか辛くなったのか、はい、何かが光ってくるようになったとか。
そうですね、あのまずその握り方の、握り方の何でしょう、力加減が
握る、
そうお寿司みたいな
んですけど、
握り加減がものすごく優しくなったんでしょうね。自分の思いが大事に大事に丸く丸くって思えば思うほど、
うん、
なのでお箸を入れて食べるときにかなりふわっとする、うん、すごい自画自賛なんですけど、
いやでもねこれって自画自賛っておっしゃるけれども、はい、作ってる方たちの声が一番あのまああの本音というかね、うん、見えるじゃないですか。そうですね、でお客様はそれぞれのほら味覚が違うので、それぞれの感じ方がね、はい、味わい方があると思うけどね、
あのお客様の体調によっても今日は全く甘く感じないとか、
ああそうね、あるのね、
うん、そういうことを、うん、言われる方がね増えてきました。
いやでもね、うん、なんだろう、そのまず沖縄のご先祖様たちはね大喜びな、だってさ何百年もさ同じもんばっかりでしょ、やっぱちょっとこれだけさ、だって上から見てたらなんか美味しそうがいっぱいあって、そろそろなんか持ってきてもいい、思ってらっしゃるご先祖様いらっしゃると思うんですよ。
ありがたいですよね。
でそれでもってその雅のね、うん、その今言ってるようにそのすごくこう特別な心のこもったまさみちゃんたちがねこう作って美味しいに決まってるじゃないですか。私も大好きですよ。だからそれをいただいて生きてる方たちもそうだけれども、その霊体だって嬉しいですよ、
うん、
いいもの食べたいし綺麗なもの見たいしってなりますもんね、
う
ん、
そうですね。
であのとてもキーワードだったのがその沖縄 の, その習慣というか風習の中にね、
はい、
その雅のおはぎが取り入れられるようになったっていうところがすごくまた一つのなんていうのか、うん、レボリューションっていうか、うん、何かの変化ですよね、
う
ん
う
ん、
で、
合うものだっておはぎってさ皆さんのねそのふるさとっていうか内地に行けば、うん、そういう時に使うもんじゃん。
そうです、
ね、
はい、
あのご先祖様的なねあのイベントの時に使うものですよ、お彼岸ですもんね、
はい、
同じなんですよね結局はね、
う
ん、
そうですね。
でね、あの2人が、まあ、切磋琢磨というか試行錯誤しながら今3種類あるじゃないですか、きな粉、
はい、
それからごま、
ごま、
はい、あんこでね、うん、最初から3種類だったの？
最初はあんことごまの2種類
で、2種類、
はい、
おで、ちょっと待って、 そこに行く前に、
はい、
その沖縄に移住してきて、
はい、
あのもちろん右も左もっていうか、
うん、
親戚がいるとかさ、
はい、
なんかそういうことでもなかったんでしょ？
そうですね。
いやでも唯一ね1人だけ
お友達、
うん、沖縄の友達がいたからね、
移住する前から、
うん、知り合い
を、はい、お付き合いをしている、うんうん、あの本当に腐れ縁的な感じで長く付き合わせていただいている男性が一、うん、はい、人 唯一。
でも一人ですよね。
そうですね。
でその方も県外の方、
はい、は沖縄です。
あ、そうかそうか、はい、まあ、そういう流れの中で、うん、あの沖縄で移住なさって皆さんいろいろ人生模様をこうこれから変えるとか変わるとかね、そのターニングポイントでいらっしゃる方たち多いんですけれども、はい、で何か始める方も多いですよね、お店をオープンするとか、うん、でこおはぎっていうのは誰のアイデア？
このおはぎカフェをやろうって言い出したのはジミーです。
ジミーちゃん、
うん、
でジミーはおはぎ大好きなの？
まあ甘いものは全般的にもうあんこでもクリームでも何でも好きなんですけど、うん、
別におはぎっていう、これがないと360日これがないと生きていけないとか
そういうはないです。ただやっぱりこう県外から沖縄に移住してきて3年ぐらいすると、多分これ移住者の人大半がそうだと思うんですけど、うん、あんこもの食べたくなるんですよ。
そう
なんだ。なんとなくなんかこう DNA にやっぱ
あるんだね。小豆のねお菓子というか、うん、甘さっていうか。
そうです。でいろんなあんこものを買いに行ったんです。義母まんじゅうとか、うん、あんこ的なもの。
まあ今名前が出ちゃう。美味しいですよね。美味しいです。沖縄のものにとってまあ
美味しい美味しい。
なんだけれども、うん、
あの
やっぱり違う。
違うんですよ、うん。全部沖縄の味がするんです。
あ、いい悪いじゃなくて沖縄の、
でもおそらく黒糖なんだと思います。メインに私たちが違うなって思う、うんうん、その味覚として。そうなんですよね。多分黒糖だよね、
うん、とか、まあ、何かが違うんですよね。そう
だから懐かしさっていうよりも、うん、我々からするとすごく新鮮で
違う
美味しい
違うものなのね。
違う美味しいものなんです。あんこものが。
だから懐かしいその
あんこ食べたくなるわけね。
食べたくなって、
なるほど。
じゃあもう探してもない、じゃあまさみのおふくろに電話して、うん、そのおばあちゃんからのレシピをあんこの作り方を聞こうって言って
っていうところに行ったわけね。
ここからです。
じゃあ要するに、うん、あのこれはまたとてもなんていうのかな、あの県外から来た方たち、その自分たちのある地域 の、 そのなんて DNA に残ってるとおっしゃったけど味覚ね、うんうん、でやっぱ移住して長くいるとやっぱり食べ物で人間って今までほら培ってきた匂いそれから味とかってもう記憶が残ってて欲しくなるのがホームシックにつながったりするじゃないですか。食べ物ありますよね。
ありますね。
じゃあそういうことがあの移住してきたお二人にとってはあのこれが大和の味っていうふうになるわけですよね。で今おばあちゃまのお話が出たけど、あのますみちゃんその雅茶屋のねあのすごくセールスポイントにあの小豆っていうかあんこが特別だっていうのがあるじゃないですか。それちょっと説明してもらっていい？
おばあちゃんが作っていた頃のそのあんこっていうのは上白糖なんですよ。昔は上白糖がものすごい高価なもので、
うん、ですね、
うん、で入れれば入れるほど贅沢、うん、なのでもう本当にビリビリするような
くらい甘い
甘さがあの私の小さい時のその記憶の中にあるので、まああのそことはちょっと変えて分量も変えて、うん、でも美味しい小豆お砂糖塩っていうこの一番シンプルな中でどれだけ美味しいあんこが作れるんだろうかって思ってお店を始める2年ぐらい前からあの時間があるときはあんこを作るようにしました。でおはぎを作って握ってお友達だったり、まあ、お付き合いのある方だったりに振る舞ってみたいな感じからの流れですね。
それがね今のその宮城ちゃんのあんこのね、うん、が出来上がるまでのお話を伺ってますけど、はい、その辺の流れが沖縄にあんこの 文化がないもんだから、
う
ん、大きな違いがありますよね。でねあの例えばの話、私が小さい時にそのテレビのねあの例えばそうですね、なんていうの時代劇を見てた時に必ず何とか茶屋っていうのが出てくるんですよ。でそこに出てるさお団子とかが、うん、もう沖縄ではなかなかもうムーチーとは違うかイメージが、うん、なんか食べてみとっても、もう美味しそうに食べるわけです。こうなんかこうねこの主人公のお侍さんたちがなんかとってもあそこのねあんことかさそのあの何あの食べたいお団子本当に夢だったの。
はいはい、
だから沖縄がねあの、まあ、 いろんなアメリカ U からね大和U に変わったみたいな時にね、うん、それであ食べてみたいなと思ったんですよ、うん、和菓子とか、うん、そういうそのテレビに出てきたあの時代劇に出てくるようなものがね、うん、それでね忘れもしない京都とかに行った時にもうねこんなに美味しいやっぱり沖縄は日本じゃないしみたいな外国だと思いました。
あでもそうですよね
違う味覚、うんうん、美味しさっていうかね
日本語が通じる外国だなって途中から思うようになった
で沖縄にはその、うん、私が若かった頃にその和菓子屋さんってなかったです、
う
ん
そうです
ね、沖縄の今言ってるようなその、そうですね神事とかねお仏壇、うん、そういうことに関するものはあるけれども、
はい、
でそれってさ子供たちってあんまりその食べ物じゃなかったんです飾るものをなんていうのあげるものであとでうさんでてておろしてきて食べるんだけれども、はい、それやっぱチョコレートがいいし
うんでね、
何わけのわかんないさお魚みたいなねあのそらくなんて言ってもなんか食べたくないしみたいなねとかね、なんか真っピンクショッキングピンクのこれ何みたいなね食べれないしみたいな、まあ子供ってそうじゃないですかね、うんはいまあ、そういうのがありましたけれども今お話伺ってるとその案外沖縄の人間でその何かで見たその大和のねその甘いものの文化っていうのはものすごく憧れがあってですね、うんでその役者さんたちがもう本当に美味しそうに食べるんだよもうなんかさもうあのね私の話ばっかりでごめんなさいもう一つだけあの悪徳代官がさ、うん、なんかこう庄屋さんを呼んでさこうなんかあのおまんじゅうですって私中に小判が入ってるの覚えてません白い紙にすもうこのおまんじゅうがさすっごく美味しそうでだこういうの食べてみたいと思ってね、うんそれで、今話は雅に戻しますけどおっしゃるようにそのやっぱりその地域地域のなんていうのかな、材料が違うとお味が違う見た目も変わってくるようにその沖縄で美味しいおはぎをっていうのはなかなかね、
う
ん、見つけることができなかったんですが、うん地道に頑張ってねお二人本当に今はもうどら焼きそれおどら焼きその、おはぎといえば雅茶屋だよねって多くの方はそうおっしゃいますので
ありがとうございます
でその今度おはぎからどら焼きはまた最近メニューとしては
最初から
作ってたのかな、
うん、最初から作ってたけれども中に入れるものをちょっと途中で変えたりとかしました。
あ中に入れるものっていうと、うんあんこ
牛乳を最初
生地の、はい、そのなんていうんですか生地をこねるときに
うん、
通常は牛乳、
はい、
卵で蜂蜜を入れて
生地を溶くんですね。蜂蜜まで、うんうん、
で、今アレルギーの子もすごく多くなってるのでじゃあ元々卵だけは使うのやめようかって言って粉の配合に牛乳で溶いて、
はい、
でパンケーキみたいな感じで蜂蜜もダメっていう人も意外といるので、う
んなるほどね、
はい、ちょっとどら焼きの概念とはちょっと最初からそれは違ってましたね、
もう最初からなんですね、
う
ん、
そうです
なぜかというと、みやび茶屋の、どら焼きって本当に、ね、皮っていうか、ふっかふかで
そうなんです、
ふっかふかなんです、あ人気でしょ
おかげさまででも私にはあの生地は焼けないです、これはジミーだけなんですよ
これじゃあマルヒなんだねっていうか
そのマルヒないですないです
でもジミーちゃん本当にふっかふかですよ。
アルミニウムフリーのベーキングパウダーは、うん、ほんのちょこっとだけ入れているけれど、
1%ぐらい、ね
うん、けれどでもあの焼き上がりのふわふわな感じは多分温度だってジミーはいつも言うんですけど、
うん、みんな真似してやろうと思ってもそういうふうにできないような、
それはできないですね私もできない。あと大きさもフリーハンドなのでよく型使ってるんですかとか言われるんですよね、うん、でももうフリーハンドなんです。
まん丸にねもう散々怒られて
もう
まさみが丸フェチなので、うん、丸くないと
嫌だ
全然丸くないとか
誰が見ても丸でもほでこれ何ミリかちょっと
そうそうい
びつだとダメだ
2ミリぐらいしか違わないけど大きさが全然違うとかもう散々怒られ
いやでもね思ったんだけれども沖縄でねおばあちゃんたちがそのおにぎりとかこう 素手でやるときにティーアンダーが作った手の油っていうんですけど、これが美味しいっていうわけね、その人にしか出せないっていう。これさ、みやびもティーアンダーなんだよね、ジミーのティーアンダーで。だからこうやって、まあ、なんていうのかな、ラジオでね、今お話しなさって、そのレシピの話も言ってくださってて、もみんなやったってできるわけじゃないっていうのが、なんか自信があるんだなと思って、やってみなさいみたいなの、今、心の声が聞こえてきたんだけれども。
でもそれぞれね、みんな、でも本当に、作っていただきたいんです、本当は。なので、お店オープンして何年か経ったら、おはぎ屋さんって増えるんじゃないかなって、実はちょっと我々思ってたんですよ。パン屋さんだったりコーヒー屋さんだったりって今すごいですよね、沖縄県内、ね、
もうパン屋も大変なことになってます、パン屋さんたちの競争だけど、さすがにやっぱり ね
増えてこないですよね、
増えなかった、
でもそれって、ある意味その長期戦で考えたら、絶対こっちの方がもう価値あるものだと思いますよ、勝ち残れるっていうか、ほらたくさん広がっていって、いろんなところでやったらそれにその便乗して、なんとなくブームができるような気がするけど、終わりますよ、ブームは。あっちにもこっちにも出てきてごらんなさい、行かなくなりますよ、近場でしか買わなくなるし、
そうですね、
でもお客様、沖縄市の、今のお店の場所っていうのは、うちのお店を目的として動かない限りは、なかなか
まず来ない場所ですよね、
通過ですもん、南インターは
通過だし、そう言われてるのね、
言われてます。
でも住宅街だし、街だから、そこに住んでらっしゃる方たちは、そこ関係ないとなかなかなかなかですよね。でもね、リスナーの皆さん、これだけ言うんだけれども、やっぱり私なんか南部に住んでるので、やっぱり何か、その方向にね、用がない限り、それからやっぱ何か時間を作っていかなきゃいけない方向ではあるんだけれども、宮城茶屋に行くとね、面白い人たちには出会えるし、必ずね、必ずプラスアルファお土産持って帰りますよ。
これはね、はっきり言えますよね。
言えますでしょ。
すごいですよね。
すごいよね。
本当にびっくりするぐらい、特にこの2年ぐらいは激しいですね。
いやだから何かいい、その呼び込む気がそこにあるということで、でも商売やるときって人がやっぱり集まる場所にならないといけないから、とても皆さん気になさいます、そこの地場だったりとか ね、ここは何だったんだとか、気にしますよね。だってほら、仕事なんてお店繁盛してほしいから、だからそういう意味では、宮城さんの2人、まさみさんもそれからジミーさんも、いいところ選んだんじゃないかなと。
そうですね、後から、これは後からです。
そうそうそう、お店やるために借りた物件ではなかったので、
なかったのに、
はい、
で、住宅はそのお
隣ですね、
で今の宮城茶屋の、どなたかが住んでたわけです、前は、ね、
そうなんです、違うご家族とか何世帯かが変わってますね。でもちょうど開くタイミングで内見させていただいた時に、もうあんまりにもいい空間だったので、これは何かやりたい、
ここでね、
ここで何かをやりたい、でもまだその時は決まっていなかったので、
なるほど、
とりあえず契約だけ、
お蕎麦屋さんやりたいっていう方とかも結構来てたので、
内見が多かったので、
住んでるお家の隣で蕎麦屋やられたら落ち着いていられないですよね。
ああ、同じ敷地だしないだし、
ね、
なるほどね、現実ですね、それね、
それはその時はそういうふうに考えたんですけど、じゃあ自分たちがでも何かここをお店にしたい、なんかこう人が集まる場にしたいって思った時に、じゃあ何やるって言って、まだそこでは決まってなかったので、そこから1年半は実は
いろいろ模索して、
はい、あの場所は温めてました、
はい、そしたら回ってきたしね。
そうですね、そうですね、
なんかお二人のお話、その沖縄に移住するにあたってのスタートからのちょっと私は伺っていることもあるんだけれども、ものすごい大洗礼向けたのよね。
洗礼
よく今日生きてましたねってぐらいの洗礼受けてるんですよね。沖縄、私だったら知らない土地に移住 しようと思って行ってね、もうこれから話しますけど何が起きたかは、
はい、
もしそういうことが起きて、ちょっとここさ、やっぱダメかも、他のとこに行くと思うわよ。まず何が起きた、 聞いてる。
あ、そうですよね。そうですね。
何だったんですかみたいな。
お店をオープンする前に那覇でインターネット関係の仕事を2人でしていたんです。うん、で、もう時間帯も逆。
もう来たばっかりの
頃、ね。来たばっかりの頃は、あの時間帯も逆。青い海も見ないような。見れないようなそんな生活が6年間ぐらい続いたんですけど、そうなんです。その多分3年4年経ったぐらい
に起きたの、
はい、
あ、私は来たその時だと思ってたんだけれども、
そう違うんです。
お店オープンする前ね、
うんうん、そうなんです。その時にあの58号線であの交通事故に遭いまして、うん、あのまあ詳細はね言うといろいろあの、うんうんうん、大変なので
とりあえず
はしょりますけれど、
事故だったかっていうと、
正面衝突だったね。
そうね、
うん、
バイクが逆走してきて
逆走
58号線で
ごめんなさい、ね、2人は普通にちゃんと運転そうしたら正面にバイクが来た。
そう
でもね、これ無灯火だったし、
ライトもついてなかった、
ね、夜ですよね。
来たのが分からなかったんです。
無灯火、
うん、
逆走、
そう、はい、バンぶつかった時にあのフロントガラスが
真っ白に
パシャーンって割れて私たちに降りかかり、
何が起きたか、だって無灯火でしょ、相手は
動物って思いました最初。
うわ
それぐらい、あれ動物当たった、鹿とか、
うん、鹿58、
いないいない
、いや今だから笑っているけど、でも
そうなんですよ。
その頃まさみちゃんは助手席に、
もちろんそうです、
ジミちゃんが運転してて、
そうです、はい、
58号線。
そうです。
わお。
で、後からこう考えてみると、
はい、
ありえない、その、自分たちの、ほぼ無傷だったので、
うん、2人は。
はい。だから、これは、あ、それでその日付がですね、8月の15日だったので、内地でいうお盆だったんです。
お盆ですね。
うん、これはもう、
何かみたいなね。
確実に守られていると。でも何に守られているかは分からない。
うん、
1週間ぐらい前から自宅にいると、何も置いていないテーブルの上で、ラップ音がすごい鳴ってたんです。
みたいな。映画の世界。
そうです。
パタン、
パチン、
パチン、
パチン。
これ2人で聞いてたの？
最初はね、
聞こえなかった。そう、うん、ジミは聞こえたって言うと何も、
まさみだけが聞こえてて、って言ってたら、そのうちテーブルの上で、うん、プラスチックの定規が半分に割れるようなパキンっていう、
ものすごい大きい音だったんです。
目の前 で,
なんかで向かい合って座ってたので、うん、今のは確実に聞こえたよね、聞こえた。
ミステリーな話ですね、うん。
でもそれが何なのかは全く分からず、
ね、
分からず、
まあ、何らかの余地ですよ、うん、余地っていうかその
お知らせなんですよ ね, よねきっとね、
うん、だって今の話聞いて逆走で無転倒、無転火、
うんうん、
でそれでなんかそのバイクも盗難車だったとかっていう、
はいは
い、
そうなんです。
でパトカーにあの追っかけられていてジミちゃんたちの車に、
はい、
だったと、
ね、そう、ね、
で二人は無傷、
おかげさまで。
まあで普通ならさっきの話戻りますけども、ちょっとこれね、なんていうのかな、ないよねっていうか、もうここ、ね、ここ行っちゃいけないのかなって思いますよね。だけどそうではなかったということで、はい、そのラッポンから始まり、でそのなんていうのかな、いろんなことが。その次につながるそのお店をオープンするにあたってもいいことへの、うん、なんていうのかな、だったわけですよね。
はい、
まあすごいな。まあ次に行く前、もうここで一曲ね、曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、
はい、じゃあ、ジェイソン・ムラーズっていう方の I'm Yours、
はい、
お願いします。
はい、まあ、ちょっとだけね、沖縄に移住してきて、そしてどこでもほら慣れてないところ、そういう場所って新しい場所っていろいろありますよね。慣れるまでに時間もかかるし、そこのなんていうのかな、そうおっしゃるように文化だったりとか、うん、習慣の違いで、うん、言葉だって多少みんなどこも違ってくるだろう、うん、沖縄なんか特になので、
はい、
で飛行機に乗ってこなきゃいけないとこですので、うん、遠いとこですのでね、まあ、いろいろあるのは皆さん2人の中のそれは想定内だったと思うけれども、さっきのコーナーで聞いたさ、なんか なんか何かが飛んできてね、したり、その前にも実はね、今借りてるお家ですか、同じお家？
同じお家です。同じお家で、その交通事故の
住宅の方、
住宅の方です。はい。交通事故があったその前の年の8月だった
、うん、またそれも8月、
8月だったと思うんですけど、自分が寝ている部屋の、はい、窓のちょっと一段上がったところが駐車場になっているんですよ、お隣の、
はあ、
でちょっとこう家が下がったような感じになっているので、
うんうん、
でね、おそらく、シフトレバーをバックに、
こう
バックに違うね、ドライブに入れてバックだって思ったんだね、よくある
うわ、
なんか間違えたんですよ、
とにかく間違えてキューンガシャンみたいな感じで
寝室、
はい、もう車が半分家の中に入ってきました
窓突き破ってブロックもうちの中に入るっていう
それ何時頃、
ね、
7時8時ぐらいだったかな、
2人何してたの、
いやこれ
食事
うん、そうそ そうだ、那覇でその仕事やってる時で昼夜逆の生活だったから、まさみがもう疲れ切っちゃって、
うんうん、
寝てたんですよ、
寝てた、
具合悪くて、うん、で私がご飯を作って、
うちにいたわけね、
はい、そうです、そうです、で料理してご飯出来上がったから起きてきて食べなって、でもう食べたくないとか言ってたんだけど、もう無理やり起こしたんですよね、うん、もう食べてって言って、
そこから数分後です、
はい、じゃあ食べようって言ったらガシャーンって、
そこから動いたのね、
動いたんです、うん、だからもう
あのまさみちゃんもしそこに寝てたら、
そうです、引いていたお布団の上はもうガラスブロック、
いやいやいや笑って言う、
いやいや、
そう
本当に
ちょっと本当メモリーが切れてた、ね、消えちゃってたから、ちょっと今思い浮かべながら、ちょっと思い出しながら、なんかこう、あの光景は今思うとゾッとしますよね。で、あの年がね、確か沖国に
ヘリが
落ちた年だったんで、すっごい音がしたから、近くにヘリが落ちたと思っちゃったんです、その時に。
だってね、沖縄市ですしね、住んでるところが。
そう。車だった。車がもう、斜めにこう落ちか、
うちの中に入ってきた。
うん。入ってる、
よく立体駐車場でこう、
oh、
なんかアクセルかブレーキ
間違えて
車半分出ちゃってる、そうそうそう、あんな状態、
ああいう状態でした
よくもね、そこから引っ越しもせず、
本当です、ね、
沖縄から出ることもせず
次の年交通事故に出会い何かね、だからついてるんじゃないかと思いました、
うん、あ逆にね、逆にね、うん、それはね、
うん、そう思いました、
だけれどもまあ、普通だったら沖縄なんかでそういうことが起きると、うん、とりあえずはさ、ユタさんとかに行って、何かしらねみたいなことになってくるかと思うんですけどね、そのシャーマンのところに行ってね、
はい、
だけれども本当はこのマジカルでね、お聞きしたかったのが、そういうアクシデントとか、その本当にミステリアスなお話とか、うん、事故にも遭いながらも、どうして今こうやってミヤビジャヤがね同じその場所 でちゃんと持続じゃないね、これすいません、しているのかっていうことをね、もう深く伺いしたくて今日は来ていただいたんですけど、あまりにもいろんなことがありすぎてですね、もっともっとこう時間がないといけないことになっちゃったんで、特別、最近はそういうことがあるんですけど、特別、はい、次回もね来ていただこうっていうことにして、次もまた宮城ジャヤのお二人、まさみちゃんとジミちゃんに来ていただくボリューム2ということでね、
はい、
時間を準備しますので、ちょっと待っててください、はい、それでちょっとはしょってですね、まあ、それからお店も7年目に入りますと、
はい、
7年ってすごい年だと思います、
そうですね、
やったね、
区切りみたいな感じです。
いやだからこれからまた雅茶屋から目が離せないってことではあるけれども、うんうん、こういうふうに細々とって言っては悪いけれども、ね、
いやもう本当に
細々とこういうところでね、うん、そんなありえへんみたいなね、アクシデントも起こりながらも、この二人は一体何がついてんだろうっていうところはね、次回、
はい、
マジカルのところ、そこでね、深くお伺いします。とりあえず、一回ここで終わらなきゃいけないので、はい、まずはお二人に伺いたい、この宮城茶屋をオープンして、よかったかということを、まずは、はい、ジミちゃん。
そうですね、私は飲食業は、初めてだったんですね。接客業
接客するってことも初めてだったので、うん、販売とか営業はできるんですけど接客ってやっぱちょっと違ってたので、うん、最初の3年間はものすごい苦痛だったんですね。どうやったらいいかもわからないし、で3年を過ぎた頃から何かこのお店の空間に自分が合ってきたのか、うんうん、そこからはすごくもう楽しくなってきて、うんうん、これからねどんどんどんどんまたいろんな変化があるんでしょうけど、
その続けてきたっていうことがとても大きなキーワードですね、
うん、そうですね。
そこにだって続けたから面白いことがいっぱい出てきて、これ途中でやめてたらちょっともったいないことになったんですよね。でまさみちゃんはどう？
はい、成長させてもらうための時間だなって思ってます。これからもっともっと形は変わるかもしれないんですけど、あの場所にやっぱり沖縄に来たっていう、 もうその意味が後になってからきっと分かると思うので、うん、これからすごい楽しみです。
いやー、リスナーの皆さん、またね次回もっとこのお二人何が起きたか、沖縄マジカルミステリー沖縄ですね、イン沖縄ですね、はい、ツアーのね、はい、伺いますので楽しみにしていてくださいね。宮城茶屋は営業が、はい、まず、日月火がお休みなの。日月火、
はい、
日月火がお休みで前回もそれこれしましたね。水木金土、朝の11時から、
はい、夕方6時まで、
夕方6時くらいまでですね、
はい、そうです。
それで、ランチは美味しいね、水豚があったりしますので、はい、ぜひ行ってください。それでどうしましょう、フェイスブックとかホームページとか、
ブログをやってます。フェイスブックもあります。
はい、
はい、
これはミヤビジャヤでいいの？
はい、ミヤビジャヤで検索していただけると、なんでしょう、このやる気のない感じが。
そういうことです、ございますので、今日聞いてらっしゃる、あんこ好きな方は、ぜひね、ミヤビジャヤの、仲間とのおはぎをね、
はい、
に会いに行ってください。素敵な、またこの二人が待っております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
to be continue でございますので、
はい、
次回を楽しみに。今日のお客様、おはぎとどら焼き、ミヤビジャヤ中本からですね、オーナーのね、もうお二人ですよ、ジミーさん、まさみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。